ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第77回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日に30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。2019年1月18日金曜日、2019年の第1回目のミッドナイトグーココでございます。1月ね、新しい年になっても早いもので1月ももう半ばを過ぎました。なんだか最近忘年会はあるけれども新年会はないよっていうような声も聞くんですけれども、本当そうですよね、あっという間にもう1月が過ぎて2月3月過ぎたら新しい元号になります。さて、何というアルファベットの元号になるのでしょうか。昭和は S、 平成は H、 次は私の予想では W ぐらいに来ないかななんて思ってるんです。まあ勝手な予想ですけれどもね。さて、もうたくさんのねお得がゲットできる京都お得アプリグーココ、もうファンの方が毎日活用してくださってます。ありがとうございます。12時と18時毎日お得がゲットできるアプリということでね、京都で大人気なんです。京都お得アプリグーココがねダウンロードまだされてないという方にはぜひぜひ教えてあげてくださいね。本日ミッドナイトグーココ2019年最初の放送、本日も30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココ、
さあそれでは本日77回目のミッドナイトグーココ、ゲスト様のご紹介です。本日は株式会社高岸工務店一級建築士事務所代表取締役でいらっしゃいます高岸健二さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
高岸さん、こうやって人前で喋るのはお得意ですか。
苦手です。
そうなんですよね。いつも、もう、割と物静かで、こう、控えめに、こう、周りの方を見てらっしゃる。そして、人の話をじっくり聞いてらっしゃるという印象があるんですが、
はい。
そんな感じで間違いないでしょうか。
間違いないです。
あんまり表にぐいぐい自分から行かれるタイプではないのは存じ上げておりますが、
はい、その通りです。
今日はもう思い存分、30分あっという間ですけれどもね、はい、いろんなことを、お話しください。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
なんか無理やり今日連れてきてしまったようなところもなきにしもあらず、大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。
本当、はい、お忙しい。なんかありがとうございます。はい。でね、一級建築士でいらっしゃる高岸さんなんですけれどもね、はい、まあ、今回ラジオにお越しいただいた、まあ、きっかけはもう某経営者の会でですね、
はい、
まあ、以前ラジオにも出てくださったんですが、三職員の飯沼さんという同い年の、ね、お友達の方がいらっしゃるんですよね、はい、その方が高岸出るよみたいな感じで言ってくださってあ、そう、高岸さん出てもらおうと思ってお声掛けしたんですけれども、
ありがとうございます。
よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします、ね、
もう私ともお話しするようになって4年3年、
そうですね、それぐらいですよね。もう4年近いですね。
ですよね、はい、ね、で、まあ、本当に実は私がですね、去年の夏ぐらいかな、ご相談を急にしたんですよね、
はい、そうですね、急に電話いただきまして
もうね、そう、私がまあまあ、これあんまり誰にも言ってないんですけどって今言ってるけど、
ああ言ってなかったんですね。
言っても誰にも言ってないんですけど、まず、まあ、土地を購入して、はい、まあ、あるものを建てたいというご相談で、はい、どこそこの土地 建物についてはこういう、こうあんまり上に物を建てられないような土地、なんていうんですかね、はい、
調整区域、
調整区域なのに、ね、はい、まあ、販売されててっていうことで、はい、割と広めで ね、
そうですね、
ここの土地こうなんですけど、こんなんどうですかみたいな感じでご相談したのが始まりなんですよね。
そうですね、
その説はお世話になりました。いえいえいえいえ、もうちゃんと調べてくださって、もう不安材料全部払拭してくださって、
はい、
で結局本当にもう本当に良かったです。だから前進めましたもんね。だからその土地はもうでもちょっと違うなっていうのがちゃんとお答えの中に出てましたんでね。
あ、よかったです、
はい、ありがとうございます。助かりました、お気に入りでございます真っ先にね、高木さんの顔が思い浮かんだんですよ、あの時に。
ああ、
ま、
そうですか。
いっぱい、まあ、建築士さんはたくさんいらっしゃるかもしれないですけれども、はい、私の周りでもう信頼できそうな、
いや、ありがたいお話、
ワンワンワンワンと高木さんの顔が思い浮かんだんです。やっぱ大事ですよね、はい、こういう時に顔を思い出してもらえるというか、一級建築士というそのブランド力というのもありますしね、
はい、ありがたいですね。
信用や安心が、
はい、
オーラで出てるってことですよね。
いや、もうそう言っていただけると一番ねありがたいお言葉ですね。
本当そうですよ、ほんまそうです。真っ先に聞きましたもんね、
はい
はい、でそんな高岸さんなんですけれども、
はい、
平成16年に高岸工務店の代表取締役に就任されたということなんですが、
はいはい、
これはいきさつとしてはどういうことですか？
まあちょうど父親も、はい、その年ぐらいで代表というか、
はい、
独立しましたんで、でまあそろそろ違うかということで、
はいはい、はい、お父様が高岸工務店の社長をされてた、もともと家業でいらっしゃったということで、はい、でお父様自身もご自身が35歳の時に、
そうですね、ね、独立したんで
ということで、高岸さんもちょうどそれが35歳ぐらいだったという、
そうです、
で継承したという、はい、その高岸工務店を引き継いだという、代表取締役ということで、はい、そうです、迷うことはなかったですか？
迷うことはなかったですね。
あ、
は
い、力強いですね。もともとそういう建築関係だったんですか、高岸さん自身は？
まあ、もともと大工の職人から入りましたんで、
職人さんやったんですね、は
い、そうなんです、
大工さんやったんですね。
大工ですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ大工さんであって工務店の社長ということは、
はい、
ほんでなおかつ一級建築士なんですよね。
そうです、そうです。
めっちゃ猛勉強しはったんちゃいます？
まあ、勉強は
し、大工さんやったわけで、職人さんやったわけでしょ。
そうです、そうです、はい、
めっちゃ努力の人ですね、そしたらね。
まあ、昼間は働き、
うん、
晩は勉強し、
いや、すごい、はい、だって一級建築士って言ってももう超エリートな感じ、超賢い感じのイメージです、私にとっては。
はい、そういうことに
しときましょう。
しといてください。
そういう、なんか違うみたいなそうですか、はい、もう猛勉強されて職人であり一級建築士、もうやっぱりね、やっぱ違いますよね、建てるものが違ってくるんですかね、その一級建築士であるのと二級であるのと全然違います。
そうですね、二級建築士さんっていうのはやっぱり制限があるので、はい、
あ、やっぱ制限あるんですね、
はい、まあ、一級建築士っていうのは制限がないので、
ええ、
はい、まあ、世の中にある建築物は全て建てられるということになりますね、う
ん、すごい、かっこいいですね、
はい、全て建てられるんです。
大きいものから小さなものまで、はい、まあ、まあ、小さいものはね、まあ、あれとしても、
うん、そうですね、
あ、そうですか、はい、でなおかつよ、私実はですね、はい、まあ、約21年ほど前に家を注文建築で建てた経験上、
はい、
一級建築士さん、工務店さん、大工さん、この三本頭のです、三本柱、
はい、
本当この方たちの連携プレーがいかに大事かということを身をもって知ってるんですけれども、
はい、
それがまさに全部できはるんですよね、高岸
さん。そういうことです、はい、
一級建築士という図面を引くということもできて、はい、で工務店といってあらゆる手配をされて、
そうです ね、
ね、で大工さんもできるということやからね。
そうです、
怖いもんなしですね。
いや、怖いもんいっぱいあるんですけど、
あるんですか、またね、それはあれとして、
はいはい、
でも京都でも珍しいんちゃいます？大工さんであり、
うね、
もうまさにもうキャッチフレーズとしては高岸さん、
はい、
何という言葉が出てきますか？
まあ、大工ができる一級建築士っていう、まあ、キャッチフレーズとしてはそれが
最高級のなかなかないですもんね。
そうですね。
その一級建築士さんって言ったらもうね、机上で机の上で製図ね、
そうです、
引いてはるイメージだけど、はい、大工ができる高岸さん、はい、それがまあ一番強みではありますよね。そうですね。でもう言ってるように大きなものも建てられる、
はい、
全てのものを建てようと思えば建てられるよ、うんうん、ということなんですが、まあ、得意技、高岸工務店一級建築士事務所さんの得意技は何かありますか？
まあ、得意としてるというのはもう木造、はい、まあ、自分自身が大工をしてたっていうこともあるので、うん、はいはい、大工っていうのはやっぱり、まあ、世の中の、ね、方々は木造の建物をイメージされるかと思います。
本当本当木のぬくもり、はい、もう釘を打ってらっしゃる姿がすぐ思い浮かびますね、
は
い、
なんでまあその、ね、大工ができる一級建築士ということで、木造の建物がま
あ
やっぱり一番強みかなとは思ってます。
やっぱりそこですよね、はい、で木造だけでなく、まあ、いろんな今工法のものがいろいろは出てますよ ね、
そうですね。
あれってなんかすごい競争のようにどんどんどんどん新しいもの出てきたりしません？ 2x4 ってなんか何年か前に聞いたの、
ね、
今もでもあれは人気なんですか？
今でもたくさん建ってますね、うん、2x4 であったり、ね、ログハウスであったり、いろいろな工法があるのであ
るんですね、はい、ま、あの坪単価、私も家を建てた経験上坪単価なんぼとか言ってまず見積もりを最初取るようなイメージですけど、はい、合ってます？
そうですね。
で、まあ、木造があったら鉄骨造っていうんですか、はい、鉄骨造りっていう、
鉄骨造
そうは鉄骨がまあ柱になってる。
そうです。
で鉄筋コンクリート、
そうですね、コンクリートの中に鉄筋が入ってる、
コンクリートの中に
鉄筋、構造になります。
めっちゃ強いんですよね。
そうです、基礎とかが、あの鉄筋コンクリート基礎になるので、
はいはいはい、
地上の構造体もそれも鉄筋コンクリートっていう、コンクリートと鉄筋でできてるっていう。
はい、そうですか。やっぱり地震の時に強いっていうのはどれになるんですか？やっぱり鉄筋コンクリート、
まあ、鉄筋コンクリート、まあ、鉄骨造っていうのは強いですけど、
強いですか、
はい、
なるほどね。やっぱり耐震構造って気にされます？今の時代はやっぱり大きな地震もありましたね。
そうですね、まあ、最近の方々は、まあね、地震に対して敏感なんで、そこは、そこはもう、ね、あの、標準でもう、皆さんも、
当たり前
的な感じで、
はいはいはい、
も
う、はい。あ、そうなんかもし
れない、ね、認識されてるので。
はい、はい、はい。なるほど。だからもう、それは耐震構造は当たり前な上で、
そうですね。
どこで差をつけるかっていうところ。
そうですね。
構造にもよるし、もう本当の工法にもよるだろうし、おしゃれ、デザイン、そういうのもね。ね、お客様が、クライアントが言うことを、により夢に近づけてあげたいっていう思いがね、はい、
そうですね、
ありますよね。やっぱでも工務店さんにもよって全然変わりますからね、いろんなこと。
そうですね、あのやっぱあの好みがやっぱり、ね、工務店さんの、得て増えてもありますし、その建てられる大工さんの、ね、いろいろな人のやっぱりやり、ね、作るものなので、
そう、
差は出てきます。
人が作るものっていうのがまたいいですよね。言葉の中に温かみというか、やっぱり、
そうですね、
やっぱり高岸さんが手掛けられたお家ってやっぱりたくさんある中で、その前を通ったりしたらなんかその時の思いとかがふっとこうよぎったりしません？この建物を僕が携わったんやと思ったら感慨深いんちゃいます？
まあ、僕たちの仕事は、ね、はい、ずっとやっぱり残っていくものなので、
ね、残っていきますもんね、
はい、
すごいですね。ある意味それはもう本当に夢を実現させてあげてるっていう大きな買い物なので。
そうですね、
その
一緒に一度、
ね、ほんまにそうです
って言われてるので、
ね、もうほんまに真剣勝負だし、どちら側もですよね。
そうです。
本当に建てる側も、もう建ててそれを夢を形にしている片桐さん、すごいやっぱりお仕事だなと思います。
ありがとうございます。
そうですね、言葉に例えるならそれってまるでいつもおっしゃってるように、
ね、まあ、建築っていうのは設計と管理、施工というのがあるんで、今さっきね竹村さんも言っていただいたように、それが全部3つ、
はい、
まあ、私一人でやれるというので、イメージで言うと、まあ、歌手っていうかね、言うと
歌手
とかで言うとシンガーソングライターっていうイメージですね、自分で。
なるほどね。
詩を作って歌をつけて、はい、で歌う
すごい
というイメージの、
なんかすごい、なんか、そういう風に例えられるんですよね。すごい、はい、
ちょっと恥ずかしいですけどね。
いやいい言葉ですね。本当歌う歌手そのもの、それ自身もう本当そうですよね。施工業者さん大事なことですよね。人に伝えるものも全部やっぱそこにかかってきますのでね、
はい、
もう大工ができる一級建築士さんっていうのがもう本当に今目の前にいらっしゃるんですが、すごい、もうそれは経験上ももうどんな小さなことだって、例えば本当にいろいろ施工が進んでいって、お家の中ある程度、まあ、インテリアも含めてなんですけど、ちょっと神棚が欲しいなっていう時も、はい、神棚作ってくれはったりできるってことですよね。
そういうことですね。
そういう細かいところのアフターフォローであったりとかももちろんできるだろうし、はい、設計から施工までできるワンストップ。今で流行りのあのワンストップ状態。でもこれが一番安心ですよね。
そうですね、間違いがないですね。
間違いないですね、はい、だって建てて終わりじゃないですから、家ってね、あとあとここもうちょっと手直し欲しいわとか。
そうですね、住んでからのやっぱりメンテナンスもありますんで、
そうです。私自身ももうめっちゃ思い入れをもうほんまに思いもうくわーっと注入して建てた家、まあ、ちょっとなんか知らんけど5年しか住んでませんけどかつてその注文建築で建てたお家だって、はい、当時はね、そのあったかいこう光がなんていうんだろう、トップライト、
はい、
屋根の方から入ってくるのがいいなと思ってそれもつけたけど、うん、なんか夏やたら暑かったりとかね、
あれ、
うん、ああいうのもありますからね、はい、ああいうアドバイスも時代の流れでそういうアドバイスもされているということかと思うんですけれども、はい、なもう徳井さんってめっちゃ若く見えるんですけど、急にプライベートの話聞いてもいいでしょうか。
あ、OK、大丈夫です大丈夫です。
めっちゃ若く見えるんで、私よりうーんと年下さんやと思ってたんですけど、
はい、
実はそんなことはなくて、はい、おいくつでしたっけ。
あ、49歳です。
あら、本当49歳には見えないですね、は
い、ありがとうございます。
30代ぐらいに言われません、
まあ、それはちょっと大げさですけど、
ね、でも絶対若く見えます。なんかスタイルもめっちゃいいですし、なんかあるんですか、秘訣は。
秘訣は、うん、秘訣っていうのはないですけど、サッカーはずっとプレイヤーでやってるので、
ね、はい、チーム組んではるんですか。
そうです、チームで、
でも週に何回か練習行ったりとか大会出たりとか。
そうですね、
うーん、やっぱりそういうの動くの、体ね動かすの好きっていうことはやっぱり体型維持できてる、はい、若々しく見える秘訣なんですね。
まあ、あの体を動かすのは好きなので、うん、
はいはいはい、
もうそれだけですね。
うーん、はい、そうですか。でご家族はいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
お子さんとかはいらっしゃるんですか。
あ、一応長男が22歳。
22歳、
はい、
そんなに大きなお子さん。
そうなんです、まあね、22歳で、はい、
そうですか。で、え、お子さんは
3人で、
うん、3人で、
はい、で次男が18歳ですね、
うん、おはいはい、
もう2月で19なので、
もうだんだんもうね大人になってきて、もうね、
そうです。で下が16歳で、う
ん、はい、
それもまた来月ぐらいで、うんうん、17歳です ね、
うん、ね、そのお子さんの夢とかお話しされたりとかします。
はい、夢は、
うん、
あんまりね面と向かって話することはないんですけど、う
ん、ありませんか。
はい、まあ、うんうん、買ってね、やっぱり子供たちは子供たちで
進みたい道
があるかなとは思うんですけども、
ええ、
あんまり僕自身がこう、
うん、
あれせいこれせいっていうことは言わないので。
そうですか、
はい、
でもきっとお父様の背中を見て育ってらっしゃるから、
はい、
何かね、ね、お父さんもそれに力添えできるようなこともいっぱいあるかもしれないですね。
そうですね。
そうか、3人も、ね、そんなに大きなお子さんがいらっしゃるにはとてもとても見えませんでした、まあ、はい、うん、素敵な奥様もきっとねいらっしゃるんでしょうね。お会いしたことは全然ないですけれどもね。
そうですね、
ね、素敵な旦那様の裏には素敵な奥様がいらっしゃるという世の習わしで
習わしですか、
はい、ございますね。まあ、本当に、まあ、サッカーもされてるということでしたらね、まあ、その応援とかに、じゃあ、
そう
ですね、子供家族で来られたり、
まあさすがにこうね、22歳になると、うん、応援にはこうない、
お兄ちゃんですか、一番上ね、
ですね。
じゃあ女の子とかもいらっしゃるんであれば、
そうですね、今
来てほしいでしょ。
一番下の女の子は、うん、バレーボールをしてるので、
あ、スポーツ少女なんだよね。
そうなんですよ、
もう
ガチガチのもうスポコンみたいな。
じゃ身長も高いんですか。
あの身長はそんな高くないですけ
ど, けども
今リベロっていうポジションでこう、はいはい、
リベロってどこになるんですか、ね、バレーボールで
アタックは打たない
けども、
うんうん、守備の専門のポジションですね、
はあ、任されてはるんですね。
なんかそうリベロというポジションしてますね。
すごいわ。そんなお子さんもいらっしゃる、ま、高木さんなんです。本当にいろんなお話ね、まあっという間に時間が過ぎてしまって、もうここで一つ京都オートカップリーグここからのお知らせ挟みます。ありがとうございます。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単。スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。高岸さん、
はい、
お手紙は書いてきてくださいましたか。
はい。
どなたへのお手紙でしょうか。
関わっていただいている方すべてへということで、
はい、はい、関わってくださっている周りの皆さんへということですね、はい、かしこまりました。それでは高岸健二さんよりありがとうのお手紙です。
はい、関わっていただいているすべての方へ、いつも前向きでかつ協力的に関わっていただきありがとうございます。とても感謝しています。今日は日頃恥ずかしくて言えない、特に家族に感謝の気持ちを伝えたいと思います。まず両親に、自分で言うのもなんですがとても厳しく育てられたように思います。家業の建築業を継いだこともあり、同じように業務でもとても厳格でした。最初は大工職人から始まり、現場管理、監督からの建築設計、営業、経営と、強みである大工はできる一級建築士ということができるのも今になってはその厳しさや悔しさがあったからこそだと思います。感謝しています。そして3人の子供たちに、君たちは私が建築業を継いでと一言も言っていないのに3人とも建築関係の仕事に就きたいとそれぞれが言ってくれること、とても嬉しく思います。最終的には事業を継承して3本の矢のように3人で知恵を出し合い、力を合わせて和を大事にしていけばこれから先の困難も乗り越えていけるはずです。大した苦労もせず育てやすく、よく周りの方々からはどうやって育てたの、どう教育したのと聞かれるほど珍しいようです。親としては特別何もしていないので、そんなによくできた3人が生まれてきてくれた奇跡に感謝です。そして妻へ、奇跡の半分以上は君のおかげかな。きっと私の知らないところでの頑張りや我慢で今があり、今の子供たちが育っていけたのだろうと感じます。ありがとう。最後に、私が感じ持っている気持ちに近い好きな歌の歌詞で感謝を伝えます。僕らの出会いは大きな世界で小さな出来事、巡り会えた、それって奇跡。ありがとうや愛してるじゃまだ足りないけど、せめて言わせて幸せですと。だからいつもそばにいてよ、愛しい君たちへ、最後の一秒まで。何十年、何百年、何千年、時を超えよう。君たちを愛している。ありがとうございました。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。 高木さん、素敵なお手紙ありがとうございました、
ありがとうございました。
すごい奇跡、この歌私も大好きなんですけど、
はい、
ファミリー向けにちょっと変えてありませんでした、ね、君たちを愛してる
で、はい、
ここうわー今そーっときました、すごい感動的、
よくご存知で、
うん、はい、大好きですもんこの曲、
大好きですね、
何十年何百年何千年時を超えよう君たちを愛して、すごいですね、いい言葉ですもんね、ありがとうね、いい言葉ですね、愛してるじゃまだ足りないけどって、はいはい、せめて言わせて幸せですと、はい、いい言葉ですよね、でもその言葉に全部もう本当凝縮されてます ね、
そうですね、
ファミリーめっちゃ仲良さそうですね、というか
仲いいです、
お子さんがめっちゃお出来がいいんです ね、
ねびっくりした、誰に似たのか
またそんな謙遜されてでも、まあ、大概は奥様ができてらっしゃるからちゃいますか
あもう、はい、だいたいそういうことに、ね、
だってそうですよ、学校関係ほとんど奥様が携わってはったんちゃいます、ね、まして建築関係に3人ともが行かれたいっていう将来ね、
はい、何も言ってへんのに
すごい
したいらしいんで、
えそんなことあるんですね、3人とも
3人とも兄弟仲いいので、
うわお話しされてるんや、
そうですね、長男はなんかね、うんうん、すごくあのみんなから尊敬されてるみたいな
で、うわいいですね、頼りになりますね、
ね
え、ねまあ、本当に高岸工務店一級建築士事務所がそのもう今の高岸さんバリバリされてますけれども、何年後何十年後には、ね、長男さんが引き継がれる可能性が大きいということですね、
そうですね、そうあってほしいとは思ってますけど、うん、
素敵な、
ね、は
い、
あとはもうね、子供たちの、
はい、
判断に、
そうか、なんか今でもお手紙聞いてこのなんか落ち着いた温和な高岸さんの幸せ感がこうオーラっていうのがなんかご家族に秘密があったんがなんか伝わってきました、ね、周りからどうやって育てたんって言われるような優秀な3人のお子さんがいらっしゃるのもそうだし、きっとご夫婦も仲いいだろうし、まあ、高岸さん自身かっこいいしね、いつまでもね、
照れるじゃないですか、
照れてはる、照れては
る、
もうこのラジオは、ね、放送後インターネットでもいつでも何度でもお好きな時にお聞きいただけますので、ぜひご家族の、ね、はい、お子さんや奥様にも、ね、ご両親の方にも、ね、ご両親もね、はい、ご健在ですかお二人とも、
そうです、まだ、はい、
もうぜひぜひもうラジオ聞いてもらってくださいね、
ありがとうございます、
はい、もう本当にお忙しい中今日はお越しいただいてありがとうございました、
いい、こちらこそありがとうございます、
今日私ぎっくり腰でちょっと不格好なんですけど、また慰めてくださいなんかもうこの老体に夢中って今日来ましたけど、高木さん本当に今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました
本日のゲスト様は株式会社高岸工務店一級建築士事務所代表取締役でいらっしゃいます高岸健二さんでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうございました。次回のミッドナイトグーココ2月の第3金曜日にお会いしましょう。今年もうねあっという間に1月終わっちゃいますけれどもね、まあこの1年も早いんでしょうね。あそうだ、私今月31日、私サダちゃんのね実は平成最後の誕生日なんですね。さて何歳になるんでしょうか、言いたくない言いたくないこの世に生まれてきて積み重ねた年数だけね良いことがありますように、2019年皆様にとってもハッピーな1年でありますように。あ、私にとってもねちょっと今年はチャレンジの年になりそうです。まあ個人的にもというよりお仕事で頑張っていきたいと思います。はい、グーココアプリもねリニューアル予定でございます。お得がいっぱい、主婦の方、学生さん、どうぞ京都お得アプリグーココ幸せ気分になってくださいね。底冷えする京都から今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りしました。